弾道級のリャンでございます。収録しているのが3月の8日日曜日の夜になります。はい、今日の昼間夕方ぐらいですかねに福岡に帰ってまいりました。はい、どこに行ってたのかというとですね、東京に行っておりまして、はい、その目的というのもですね、東京の虎ノ門ヒルズというところにあります、なんか虎ノ門ステーションタワーかなんか忘れたんですけれども、そこの45階かな、そこに東京ノードっていうイベントスペースみたいなんですかねがあって、そこで開催されてまだいる感じですかね、開催されている広角機動隊展に行ってまいりました。はい、結構遠いところというか、いつもですね、東京の方に行くときはですね、ジェットスターの LCC 飛行機取っていくので、成田着なんですよね。はい。なのでね、そっから虎ノ門ってあんまよくわからないんですけれども、自分でもね。どこやったかな？虎ノ門っていうところ自体、新橋とかの方面になるんですかね。東京にお住まいの方はご存知やとは思うんですけれども、そこに行ってきたんですけれども、いや、まあ見れたのはものすごく良かったですね。やっぱり今までこう映像の中でしか見れてなかったものが、まあ、制作の裏側だったりとか、光学機動隊に関するなんかこうアート作品だったりとか、立体物、実際にね、立ちコマとか、まあそういったものがこう見れたっていうのはものすごく、幸せではあったんですけれども、実はですね、あんまり見れてないんですよ、全部。本当にね、駆け足で見たって感じで。というのもですよ、別にね、これも文句を申し上げたいわけではないんですけれども、いや本当にこういうことを言わざるを得ないのが、まあ残念ではあるんですが、チケットを購入した時にですね、結構遅い時間まで、夜9時くらいまで空いてるみたいなことでチケットに変えてたんですよね。せやから東京行って、まあ見に行っても全然間に合うなと思って、で朝の便に乗って行ったんですけれども、そう、ほんまやったらね、もっと早く行くこともできたんですけれども、まあいきなりね行って、朝早くから行ってって言ってもなんかこう暇になりそうやからね、昼過ぎぐらいに着く便でも全然間に合うかと思って行ったんですけれども、ほんで行ってから、まあでもちょっとお腹空いたからなんか食べていこうかと思って、あれ銀座やったかな、で銀座でちょっとご飯食べて友達と一緒にね、んでまあ会場の方に行ったわけなんですよ。まあ、全然間に合うやんと思った感じなんですよね。まあ2時ぐらいから出て、そう、2時半ぐらいに着いたんかな。ほんならね、お友達がいろいろと調べてくれてて、で、なんか今日3時になってるよみたいなことを言われたんですよね。3時まで、開館時間が。と思って。いや、チケット見たらね、いや、9時までって書いてあるから、いや、全然間に合うやんと思いながら行ったんですけども。んなら、いや、今日はイベントのため3時でおしまいになりますみたいなこと書いてあって、もうそんなもう2時半について、2時半が最終入場で、もう自分もその最終入場時間になってて、まあそれでも入れたんですけれどもね、一応。ほんでもう30分しか時間ないっていうので、もういろんなイベントのその中のね、展示品あるのにも全然見れずですよ。ほんで最後お土産売り場行って、もうそこも急いでね、見てみたいな感じやって、でね、そのイベントの時間の変更が、まあ告知されたのがですね、3月の4日やったみたいなんですよ。で、 自分が行ったのが3月7日なんですよ。いや、そんな3日前とか4日前にその時間の変更を言われても、もうその前に東京行きのチケット取ってるし、自分もその時間全然間に合うやろうからと思って、その一番早いのから 2番目ぐらいかなの飛行機で行ったっていうのもあるんですよ。まあ間に合ったからいいものの、なんやかんやしてね、結局まあ 4,5 時ぐらいでも間に合うやと思って行って行かれへんかった人もいるわとは思うんですよ。自分みたいに大阪とか、まあ福岡とか、いや、あのね、で行った時にね、海外の方もいらっしゃってたんですよね。ああいう方々っていうのはもうね、そのために日本行きのチケットとか取ってでね、なんかいろいろとセッティングしてるっていうこともあるから、もうね、せっかく行ったのにチケット使われへんかったみたいなこともあるかもしれないですよね。いや、そういうのもあるから、本当にね、イベントの時刻の変更っていうのはもっと早めに告知してほしいと思ったんですよ。いや、まあいろいろと事情があるんでしょうけども、もうせっかくのね、もう楽しみに、もうこの時のためにいろいろ準備してっていうかねチケット取ったりとか、飛行機のね、あとはホテルも予約したりしたしね、もう大量に貯まったマイルも貯めて、まあ、それも使ってね、行ったんですけれども、いやー、もうなんかそこだけがすごい残念で、そう、本当は今日もっていうか今回はね、その攻殻機動隊展どれだけ素晴らしかったかっていう内容をお話しようかなと思ったんですけれども、自分もね、そんなもう見る余裕もなくって、結局はもうバタバタバタと、ああこんなんあったなっていうぐらいにしかもう記憶がないわけなんですよ。もうそれが残念で、一番なんかいいかなと思った感じの展示品というか心に残ったのは、もう立ち駒のね、あの実物大のものがあって、模型があって、ああこんなちっちゃいところにねえみんな入ってんねんなと思って作中にね、その立ち困ってまあ自立走行してるんですけど中に入れるんですよね。なんか戦車なんですよ、一応分類としては。 AI が入って自分で動くものの、人が入ってまあ戦車みたいに操作することもできますよみたいな感じなんですよね。でも意外とちっちゃいなと思って、自分もこの大きさ入れんのかなと思いながら見てましたけれどもね、まあそんな見ている余裕もなくというか、感じだったんですけれどもね。でその前にね、まあ、今回のイベントも楽しみやったから、いろいろと攻殻機動隊作品を見てたわけなんですよ。でその中の、スタンドアローンコンプレックスセカンドギグ、でのなんかこう編集し直したやつがあるんですよね。2時間ぐらいやったかな、本当はあれどのぐらいかな、12話かわからないですけれども、そのぐらいに分かれたこう連続ドラマみたいな感じだったんですけども、そのインディビジュアルイレブンかな、なんかそんな個別の11人っていうね、サブタイトルがついてるやつで、それをまあ飛行機の中でね、見てたんですよ。Amazon プライムって今いろいろやってるからね、攻殻機動隊の見れる見放題になってますから、はい、それをダウンロードしておいて、 Amazon プライムってね、一応まあ Netflix もそうなんですけどもね、ダウンロードしておけるんですよ。だから30日ぐらいで無効になるみたいなんですけれども、まあね、そんなにまあ何回も見るわけでもないから、飛行機で時間潰すにはちょうどいいんですけれどもね、2時間ぐらいやったんで、はい、その個別の11人の話を見て、もう盛り上がって見てましたけれどもね。いや、改めてね、個別の11人、セカンドギグですよね、見ると、本当になんか難しい内容だけれども、なんか本当に最近のこの AI の社会に通じるものがあるというか、 今でも十分なんかその話的になんか古いなとかっていう印象もなくってですね、今まさに今のこと言ってんちゃうかみたいな感じのもあるんですけれどもね。ね、今のイランのね攻撃のニュースとかありますけれども、なんかものすごく時代的にいつでも親和性がある、親和性があるって言い方がいいのかわからないですけれども、うん、なかなかこう訴えるものがあるなと思いつつね。んでセカンドギグに登場するゴーダ・カズンドって言うんですけれどもね、そう、前の先週かそのストーリーとかね時系列とかの説明した時にはなんちゅう名前やったっけなみたいなこと言ってたんですけれどもね、もうこの前見たとこ、まあ今日も見てたところだったんでね、全部見たんですけれども、ゴーダっていうね、合わせる田んぼの田に一人って書いてね、カズンドっていう名前の人なんですけれどもね。ねえ、もう、まあ、見ていただきたいので、ネタバレはしないんですけれどもね、あの人物も本当にまあ悪ではあるんだけれども、悪者ではあるけれども、なんか悪者とも言い難いというか、まあ今の世の中でもあり得ることなんかなとも言いつつね、まあ、個人であれだけの権限を持っていろいろとテロみたいなことを起こすっていうのは、できないやろうけれども、なんかこう日本の政治のなんとか党とかはね、まあ、そういう考えを持って戦争を起こそうとする、人たちがいるかもしれないって考える、まあ、政治について考え直すきっかけにもなるのかなとは思いますけれども、いや面白いなと思って、どの作品も、まあ、でもね今回は別にその高画期動態のことをまたお話しするってわけにいかないんですけどもね、もう見たこともないとかあんまり好きでもないっていう人のとってはね、今回のお話とかその高画期動態の話してもしゃあないので、でね、まあちょっと話しておきたいなっていうのは、まあ、そういったアニメ作品にも通ずることではあるんだけれども、一応その5月にね参加する、ポッドキャストウィーケンドで出品する、まあ、商品の中で、台湾 AI 男子というものがありますけれども、まあ、それに関するお話で、いろいろとこう、まあ、作っている中でですね、ずっと考えてはいるんですけれども、 AI で生成したものというのは、まあ、これねやっぱいろいろと、まあ、諸説というか、何が正しいのかっていう情報も難しいんですけれども、まあ、著作権というものが存在するかどうかっていうのはちょっと難しいところなんですよ。というのも、いろんなものを学習した上での、なんかこう生成されたものだから、それは誰でも再現できるということでもあるんですよね。ちゃんと実在する人物を、まあ、撮影したものとかであれば肖像権とかっていうものがあるので、もちろんその撮った、まあ、作品というのは著作権ですね、守られるべきではあるんですけれども、 AI で生成されたものっていうのは肖像権自体もないし、その作品というものの著作権っていうのは、まあ、これもね、なんだろう。ちゃんと著作しているという意思を持ちながら、正しい手段で生成したものに関しては、創作されたものとして、版権というか、守られるべきみたいな、いろいろと考え方はあるけれども、まだそこら辺の法の整備というか、がうまくね、できてないところもあるので、で、さらにですよ、例えばですけど、自分の作ったその台湾 AI 男子というものがですね、例えば他の企業とかクリエイターの方に、まあ盗作というか、まあそのまま利用されたとしますよね。そうした時に自分が、いやそれ自分の作品なんですよって言って、まあ、その権利を主張することができるのかどうかってところもあるんですよね。できたとしても、 まあ自分がね裁判を起こしてお金かけて、うん、できるも戦えるものなのかっていうのが、まあ、難しいですよね。台湾 AI 男子という、まあ、その創作シリーズですけれども、自分の作品としての知名度がね上がってれば、まあそこのところあのこれ盗作したものやないかみたいなもの、周りのね世間の声もあったりしてある程度主張できるのかもしれないですけれども、だからそこの今の曖昧なところでこの台湾 AI 男子というものが、まあ、商用化っていうかその商品化なかなかできないんですよね。だからどうしてもなんか自分はお金をかけたコンテンツにできないっていうのがあるんだけれども、でもなんかこの結構お金かけてるんですよ。何回もちょっと作り直したりとか、そのいろいろとプロンプトって言われる、どういう風にしたらこう台湾 AI 男子としての作品のクオリティを上げられるかとかね、まあ、そういったノウハウがあるんだけれども、まあ、そういったところっていうのはね世間には見えていないところだし、ただ AI で生成したもんでしょうみたいな感じもあるから、そんなね簡単に AI で生成できるもんに対して作品やもう創作物やみたいな風に主張するのがおかしいみたいな周りの声の方が大きくなるんだろうなっていう感じもあって、まあ今はねそうやって無料でやってるんだけれども、でそもそもですねこの台湾 AI 男子の創作というか始めたという、まあ、きっかけがですね、まあ、ご存じない方もいるかもしれないんですけれども、もともとのその X ね、まあ、Twitter の時代ですけれどもやってた時に練習というか AI がこう盛り上がってきて、で台湾男子を生成してみようかなと思って、あのタピオカミルクティーを持ったメガネの台湾男子、どこにでもいそうな台湾男子を生成してみたみたいな感じで遊びでねあげたんですけれども、まあ、それが台湾で言うたらめちゃくちゃバズってですね、はい、でテレビの取材とかねネットの記事の取材とかもされて、で今でも YouTube とかでも残ってるかもしれないんですけれども、日本人が生成した、まあ、どこにでもいる台湾男子みたいな感じでものすごく流行ったんですよね。あ、なんかこれは自分がなんかすごくいろんな人になんか自分のことを見てもらえるチャンスがあるんやと、まあそんなミーハーなまあミーハーですね、はい、きっかけであのみんなフォローしてくれるかもしれないと思って、台湾 AI 男子のアカウントを作って、でほぼ毎日とかですねずっと創作続けてたんですよ。でその続けていくうちにですね、どんどんと、まあ、AI の精度も上がってきてというか、まあ、その進歩を感じながらですね、あ、こんな風にしたらこういう風に生成できるんやとか、まあ、そういう自分の AI を活用する実験の場でもねあったので、そういった個人的な楽しみっていう意味でやってたんですけれどもね、まあせやからお金にはできへんやろうとは思ってたんですけれども、まあただなんかせっかくやってるからね、なんかの商品のコラボとか、広告のために台湾 AI 男子を使うことができればね、なんかやりがいとかあるじゃないですか。そういうことを、まあ、コラボとかすることによってどんどんそういう露出が増えるからね。だけれどもなかなかそういった商業利用っていうのが現実的な問題としては難しいっていうのがどんどんとやってるうちに分かってきて、でまあなんかいろいろとね発言でなんかこれをなんていう自分の創作物として今後やっていきたいなみたいなねスレッズとかで、まあ他のアカウントとかですけれどもなんかやっていきたいなみたいな話してしたらですね、周りからですね、いやそれは創作物として認められないよみたいな風にチャッピーは言うてるよみたいなまたもう AI とかでね責められたりとかして、あ、なんか結局、まあ、こういう扱いされんねんなみたいな風に思ってて、まあもちろんね自分もその AI とかのいろいろ やる前まではそんな AI で作ったものなんてクリエイティブとは言えへんよっていうふうには思ってたけれども、まあでもなんかやっぱりやってみるとね、いろいろとコツというかノウハウっていうのが必要になってきて、で最終的にその作品としてのクオリティを決めるのは自分だから、まあ、もちろんそのもともとできたものの再現とかは誰でもできるんだけれども、その0から1を作り出すっていうのはこれは本当になんかこう生みの苦しさというか難しくって、だからそこのところはね本当にやってみないと難しいんだろうなと思うんだけれども、でその自分が最近のその台湾 AI 男子でね生成する時っていうのは人物を固定にして、まあもしこれも申し上げたかもしれないんですけども、12、3人ぐらいいるんですけれどもね、固定の人物がでどういうのがみんな好みみたいな感じで、まあ簡単な投票みたいな、雰囲気でいろいろと投稿してみんなから意見をもらったりね、まあそういうことをしてるんですけれども、人物っていうのはまあどんどんと皆さんに愛着を持ってもらえてるんだろうなっていう感覚はあるんだけれども、でも AI で生成された、まあ、現実には存在しない人物だから、それをねこう勝手にインスタグラムに大量に上がってるその自分の生成した人物を学習させて同じようなことを始めることはできるわけなんですよね。今まだ全然そういう自分の真似されたみたいなことは、見たことはないんですけれども、まあ今はねそんな売れるかもしれないみたいなことを心配してもしゃあないんですけれども、なんかこう商売っていうかねお金になるというような希望が出てきた時にやっぱそういう心配も出てくるのかなって思いますよね。だからああいうのってまたロゴとかイラストとかの商標とかとまた違うじゃないですか。だからまだ法律がしっかりしていない限りは自分の権利も主張できないのかなって思いますよね。あの場合ってどうなるんでしょうね。まあ、肖像権はないんでしょうね。生きている人物じゃないし。やっぱ商標みたいなこと。なるんですかね、創作とか著作権とかの保護になるんですかね、みたいな風に思ってて、だから今回の、まあ、ポッドキャストウィーケンドで出品はするんだけれども、あれが、どこまで続けられるかっていうのはわからないなと思って、やっぱりある程度ね対価をもらって自分の作品が認められてるんだっていう実感がないと続けていけないというか、いつまでもね自分のこう身を切ってお金払って毎月何千円と払ってねああいうのを生成してるっていうのは、まあさすがに趣味とはいえね、なんかちょっと、まあ、悲しい気持ちになってくるなと思って、みんなはねどうせなんかその台湾男子っていう自分の好きなものを生成できてるんやったらもう趣味でやってるんやったらそれでいいやみたいな風に思ってるのかもしれないけれどもね、でも自分にとってはなんかそこまでいろいろとこうね10人とか12人とかをこう生成したものをいつものね人物とちょっと違うなとかと思いながら生成してると、本当我が子のように好きなキャラクターばっかりで、まあね、もちろん自分で描いた絵とか CG とかじゃないから、ね、そのクリエイターの方々にとってはいやそんな AI でパパッと生成したもんに愛着持てんのかいなみたいな風に思われるかもしれないけども、でもなんか本当にどんどん愛着は湧いてきてるんですよ。だからそういう、ね、キャラクターたちが真似されて勝手にお金儲けされたらもう自分はねもうそのキャラクター使えなくなるわけやから、っていうね心配が本当に出てきたというか、どうなるんやなというお話でございました。今後もねなんかそういったことが出てくるかもしれないですよね。やっぱりインフルエンサーとか芸能人とか、まあ、そういった力がある人、まあ、声が大きい人たちが権利を主張できるけれども、自分みたいな全然もうね 知れ渡ってないような人たちが作ったものに関しては、 AI に関しては全く権利が主張できないっていうことが今後出てくるんだろうなと思って、だからまあ AI とかでいろいろと儲けていきたいとか思ってる人はですね、そういったところの心配も今後あるんじゃないかなというふうに考えていただければというきっかけのお話でございました。以上です。Thank you.